経験丸1、外側の状況を通して内側でクリスチャンになることを学ぶ。紹介生活は私たちに飽和し浸透し、私たちを作り変えるその例としてのキリストご自身です。私たちは完全に作り変えられ、キリストに満たされるとき、キリストの生き生きとした真の実際の主体となります。そうすれば私たちは容易に他の人たちと共に結合され、組み合わされ建造されるようになります。これは木、草、刈り株のような天然的なものによる建造ではなく、金、銀、宝石のような作り変えられたものによる建造です。紹介は有機的なものであり、命の中で成長していくものです。紹介生活を持つために、私たちは十字架に行って、私たちの内側の素晴らしい霊であるキリストに注意を払う必要があります。私たちは内なる感覚、内なる導き、内なる照らし、内なる示しに注意を払う必要があります。もし私たちが十字架に行って、内側のキリストを認識するなら、私たちははっきりするでしょう。あらゆる問題は十字架によって解決されます。こういうわけで、使徒パウロはコリント人への第一の手紙、第二章二節で信者たちに、彼は彼らの間ではイエス・キリスト、しかも十字架につけられたこの方の他は何も知るまいと決心したと言ったのです。紹介生活は作り変えられた生活であって、天然の生活ではありません。紹介生活は客観的な教理としてのキリストご自身ではなく、私たちの内側で生きている主観的な霊としてのキリストご自身です。外面的に自分自身を変えようとしてはいけません。それは虚偽です。あなた方は内側から作り変えられて、体の生きる主体とならなければなりません。そうすれば、あなた方は真の紹介生活を認識するでしょう。これこそ私たちが今日必要としていることです。中高生編。あなたは正常な紹介生活を実行するために、内側でクリスチャンとなることを学び、作り変えられる必要があります。例えば、先生やクラスメイトとの人間関係において、誤解が誤解を生み、不愉快な雰囲気になってしまいました。これがあなたの外側の状態だとします。このような時、あなたは第一に内側の主に戻り、祈る必要があります。主イエスよ、私はなぜこのような混乱の状況に陥ってしまったのかよくわかりません。私はこのことにおいて、自分が内側でクリスチャンになることを学びたいのです。おう主イエスよ、私の内側で私に語りかけてください。そうすれば、私は自分の罪、欠点、弱さを知り、それを告白し、自分の内側を調整することができます。その後、私はどのように外側を調整したらいいのかがわかります。あなたの重要な秘訣は、まず内側でクリスチャンになることを学び、内側が調整されることです。その後、外側を調整すれば、必ず混乱は徐々に正常化します。また別の例を挙げます。例えば、あなたのテストの結果が非常に悪かったとします。あなたはそのことで単に落胆するだけであってはいけません。このような悪い結果があなたの益になるために、霊を活用し、思いを霊につけて、次のように祈ってください。おう、主イエスよ、予想以上にテストの結果が良くありませんでした。しかし、このような時も、主に心を開き、主と交わることを学ばせてください。主と交わらなければ、私は同じような失敗を何度も繰り返してしまいます。おう、主イエスよ、私の信仰を増強してください。私は信仰によって、このことを私の前進の機会とします。また、テストの結果が良かった場合は、あなたは内側で高ぶりを対処することを学んでください。第二コリント三章十六節。しかし、彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。十七節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。十八節。しかし、私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。4章1節。こういうわけで、私たちは憐れみを得て、この務めを受けたのですから落胆しません。
経験2、キリストの中で紹介が釣り上げられることを通して万物が釣り上げられる。今日、紹介の中にある私たちは、 率先してキリストの中で頭に吊り上げられつつあります。もし私たちが進んで紹介生活の中で頭に吊り上げられようとしないなら、すべてのものを頭に吊り上げるのを遅らせることになるでしょう。事実、もし私たち選ばれたものが進んで頭に吊り上げられようとしないなら、神にはすべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることを達成する道がないのです。しかし、私たちが進んでこうするなら、神は喜びを持ってこう言われるでしょう。これらのものは率先して頭に吊り上げられる先駆者である。彼らは私がすべてのものをキリストの中で頭に吊り上げる道を開拓している。紹介が率先してキリストの中で頭に吊り上げられるとき、神は他のすべてのものを頭に吊り上げる道を得ます。もしキリストの中で頭に吊り上げられることが何であるかわからないなら、紹介が何であるかを知ることはできません。紹介はまだ崩壊の中にある堕落した人々の堆積ではありません。紹介はキリストの統主権の下で、神の選ばれた者たちを頭に吊り上げることです。真の紹介と対照的に、今日のキリスト教は堆積です。キリスト教のどこに行っても、あなたが見るのは堆積、また堆積です。宗派や独立したクリスチャングループに多くの堆積があるのは、人類社会でのように頭に吊り上げることがないからです。しかし、正常な紹介生活の中で、私たちはキリストの中で頭に吊り上げられつつあります。在職青年編。神は彼の選ばれた人たちを頭に吊り上げて、キリストの体とならせ、キリストを頭とします。すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることの第一段階は、神がキリストの唯一の統主権のもとに彼の子たちを置くことです。紹介が率先してキリストの統主権のもとで頭に吊り上げられるとき、神は他のすべてのものを頭に吊り上げる道を得ます。あなたは紹介生活において、率先してキリストの中で頭に吊り上げられつつあります。このことのために、あなたはすべてのことで、頭であるキリストの中へと成長し込む必要があります。あなたはキリストの体の主体ですので、職場であなたを通して、あなたが所属する部署が頭であるキリストに吊り上げられることを経験することができます。なぜなら、神のエコノミーは、紹介を吊り上げることによって、すべてのものを吊り上げることであるからです。エペソ1章9節。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは、神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので。10節。時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で、天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。例えば、あなたの所属している部署は、業務の効率が悪く、業績がなかなか上がりません。その主な理由は次のようなことが考えられます。1、部署のリーダーがリーダーシップに欠けていることと、部員がリーダーに服さないことです。2、個々の社員が協力し合って、一つの目標に向かって業務を行っていません。一生懸命業務に取り掛かっていても、相互のコラボレーションが欠けています。神から見ると、このような状況は崩壊の堆積であり、それはあなたがキリストの中で吊り上げられることを通して、部署を引き上げることを経験する良い機会です。あなたは部署の中のリーダーのポジションにいなくても、あなたを通して全てのものが引き上げられることを経験してください。あなたがこのことを経験する条件は、紹介生活の中でキリストを享受し、紹介を建造するために他の人にキリストを供給することです。ハレルヤ。